Radio。
はい、皆さんこんばんは。ハモのラジオの時間です、今日も始まりましたということでね、お相手は JR3QFB39 と、
はい、JG1 の ITH リオと、
はい、J1WTO 石原です。よろしくお願いします。
出だしが、ね、いつもと、ね、全然変わったと思うんですけど実は、ね、今日から、ね、この6月から、ね、リニューアル、はい、ということで、ね、お送りしたいと思いますんでね、はい、よろしくお願いいたします。ちょっと、ね、リニューアルしましたんでね、皆さんのご意見とか、ね、お聞きしたいと思います、はい、またお便りで、ね、いただきましたらね、はい、よろしくお願いいたします。今日は、ね、毎月、初めの日曜日なんで、映像付き配信、
ね、映像付きです、はい、こういう感じで、はいはいはい、撮ってます。
はい、ということでね、今日はね、特集としてね、シックスメイトの威力と、あ、違う、威力と、違う、
魅力、
魅力
失礼いたしました。
威力はいかん。
魅力ということでね、はい、素敵なゲストにお越しいただきましたのでね、いろいろとお話をお聞きしたいと思います。では最後までね、お楽しみください。
この番組は、きっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー、QCQ 企画の提供でお送りします。無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、1山と2山の国家試験を目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。1山2山を目指している方、 QCQ 企画の通信教育講座で学習しませんか？詳しくはウェブで QCQ 企画で検索。目指せ上級ハム。
はい、ということでね、今日の、ね、特集はね、シックスメーターの威力じゃなくて魅力ということで、はい、あ、まあ、威力もあるんですけどもね、はい、もうこれすごいんでね、はい、私はね昔、シックスメーターやってて、ね、まあ、最近ちょっと HF にハマってますが、まあ、そんなことやってるんでね、はい、これ今日もね、素敵なゲストをねお招きしてましたので、ね、ご紹介したいと思います。まず JR1LZK 田崎さん、はい、から JJ1NNJ 関さん、お二方にお越しいただきましたのでね、まず自己紹介お願いしたいと思います。はい、田崎さんお願いします。はい、
ジュリエットロミオワンリマーゼブラキロ、水戸市の田崎と申します。ですね、私は1970年開局なんですね、はい、当時中学2年生でした。で、実は私は親父が J1HP っていう、コール持ちで、はい、でラジオのですね、部品をおもちゃに育っちゃったもんです
から。
なるほどね。
そういう感じでですね、すんなりとこの世界に入ってきた
と、世界に入ってきたというよりも、あ、それが当たり前であったと。
そういうことですね。そういう環境だった。
やっぱりお父様 の教育方針が間違ってなかった。
親父も6メーター大好き。
ああ、そういう人。なるほど、
はいはい、ありがとうございます。関さんお願いします。
ジュリエット、ジュリエット1、ノベンバー、ノベンバー、ジュリエット、あ、関と申します。電信でも電話でも長いコールサインで、迷惑相手に迷惑かけてるような変なコールサインですけれども、非常に近所に、ここから本当に1キロぐらいのところに住んでまして、毎日、この局のアンテナを眺めながら。
なるほどね。FM パラボラの一応パラボラアンテナがあって、それとあの最近ね、HF のアンテナのすごいタワーが立ちました。
で、まあ、それで初めて今日は中に入らせてもらいまして、はい、まあ、ちょっと緊張しております。はい、50メガは小学生の時に開局したんですけれども、まあ、RJX601 っていうので開局しまして、1976年、
はいはい、名機ですね。
で、まあ、学生時代しばらくやってまして、ちょっと途中お休みしてたんですが、はい、また最近ローカル の田崎さんとかと歩調を合わせてというか、はいはい、まあ、復活して楽しんでおります。
はい、なるほど。
どうぞよろしくお願いします。は
い、というお二人でね、もう純粋なシックスメーターマンということでね、はい、お越しいただきました。今日はね、シックスメーターの魅力をね、たっぷりとね、語っていただきたいと思います。もう多分もう時間足らないようになるじゃん。なんてこと思ってますんで、よろしくお願いいたします。はい、まずね、まあ、シックスメーター、ずっと運用されてると思うんですけども、まず今までの、まあ、どういうふうな実績とかね、どういう、まあ、ちょっとお話しされましたけども、まあ、どういうふうな慣れ初めとか、うん、そういうところをちょっとお話し していただきたいなと。田崎さん、いかがですか。
そうですね、まあ、実績としてはですね、まあ、国内の方としては、いわゆる全紙、和歌っていうアワードがあるんですが、はいはい、これを1998年、うん、結構前ですね、 から大体、次2000年に我がですね、うん、全軍の行進これは終わってます。
一応あの6メーター、6メーターオンリーですよね。
時
です、はい、時ですよ、ね。はい。あ、なんかあの症状みたいなのをお持ちいただいて、
はいはいはい、症状ね、はい、
今日ちょっとビデオ見ていらっしゃる方はね、ちょっとご覧いただきたいと思いますけどもね、はいはい、実はね、ファイルに入ってたくさん持っていただいてるんですよ。
たくさん入ってて、何言えたかなって言われたんですけど、それからコンテスト関係ですね、うん、はい、コンテストも6メーターで、はい、関東1位、はい、全国何位とかいうのは結構聞きます。やはり6メーターだとですね、首都圏でないと曲数がなかなか稼げなくて、
ね、
この水戸市からですね、はい、その関東1位っていうのはかなり、大変だったと、はい、いう感じなんですけどね。
だから曲数自体も、いわゆる HF とかのメインのああいうところに比べればやっぱりちょっと曲数って少ない感じですか。
そうですね、はい、曲数は少ないっていうかですね、
うん、これが我がですね、
我がと我がですね、
うん、はい、向こうの方で、
うん、とかし
ら、あ、はい、
この上の方が
我がですね、全軍ですね、
全市、全軍ですね、
下が全市ですね、
はい、下側の方が全市ですね、はい、シティの市で、ね、G が軍の
軍ですね、
そうです、
はい、向こうは 50m 突起でもうピッチリと
50m 突起で、
はい、そうですよ、ありがとうございます、はい、でこれ全市全軍とか、はい、オールシティというかね、はい、というのは結構大変じゃないですか。これは結局ご自宅の方からこれ滑って
た、これ条件としては、50メガ突起なんですけど、はい、茨城県内からでしかダメなんですよ、
はいはい、
遠征していけないので、はい、ですから山に登ってですね、うん、アンテナ上げて、ね、一生懸命その迎撃っていうのをね、うん、やりました。
これ CHA の軍としてですが、どのぐらいの実感、はい、期間かかりましたですか。
そうですね、
大体でいいんですけど、
大体10年ぐらいはかかってんじゃないかなと思いますね。
なるほどね、
コツコツと、
はい
はい、やらないとできないですね、これ ね、
そうですね、はい、直接さだけじゃなくてやっぱりイースボラのシーズンとかやらないとね、ダメなんで、
見える範囲以外はそれでないと求まないですからね、
そうですね、
はい、そうですね、
国内はそういうこと、あと海外とか
いかがですか。はいはい、海外の方はですね、DXCC100 を去年、はい、ようやく申請できました。
それも6メーターだけですよね。
6メーターだけです、
はい、
で私もですね、はい、12年ほど単身赴任してまして、はいはいはい、一番いい時逃しちゃってるんですよね、はい、DX の
ピークの時ですね。
そうなんです、それが非常に、ね、残念なんですけど、
なるほどね、でも DXC100 も6メートルオンリーで、ね、やっちゃったというのはすごい
です、ね、そうですね、これから先ますます難しくなりそうなんで、
そうですね、
そうですね、
関さんのはいかがですか。6メーターの
私は、はい、DXCC は大体70ぐらいです、はい、
でももう70ぐらい、はい、私オールバンドでもそれ
ぐらい
4つしか
ない、途中お休みしてたこともあるんで、はいはい、実績はほとんど1990年前後の、サイクルの時に、はい、稼いだ、
なるほどね、
国内もあんまり根気がないんで、その若とか我がとかまで全然走ってない状況ではありますね、うん、あとコンテストは、田崎さんも今言ってましたけれども、うん、学生の頃によく筑波山に、
うん、ね、
行きまして、は
い、水戸なんでね、もうすぐ車で行けばすぐ行ける
というか、自宅からなかなかやっぱり都心から離れているんで、うん、勝てないんですね、
はい、曲線ができない
、はい、山に登って、バラバラバラとやって、
はい、私もいろいろと持っていらっしゃいます
けど、はい、関東2位とか、はい、2位が多いんですけれども、
はい、上がオール J ですね、
昔の症状ですね、
はい、から下が6メタンダウンですね、
はい、1回だけフィールドデーで全国1位っていうのは取ったことがありますが、はい、これは台風が直撃しまして、はい、どんどん人が引いていく中、はい、最後まで 山の上で残ってたんで、
頑張ったと、そういうことですね、
ありがとうございます、
なるほど、
はい、1回だけですね、はい、以上です。
オペレーションは CW とか SSB いろいろとモードあるので、どういうモードですか。
そうですね、SSBCW が多いんですけども、うん、6メーターやってる方っていうのは結構オールモード、うん、RTTY とかですね、
ああなるほどね、
大体3点セットですね、
多いですね、
多いですね、っていうのはやっぱり開けてるチャンスが短いもんですから、はい、 その時に、
う
ん、
そうかそうか、
CW しか出てこないとできないってことになっちゃうんで、はい、これは悔しいんで、みんな一生懸命頑張っていろんなモード出せるように、はい、あの免許もグレードアップして、うん、そんな感じなんじゃないかなと思います、はい。
私はモードですね。CW が多いです
ね。あ、そう、やっぱりそうですね。
電波が弱いんであんまり飛ばない。
ああ、なるほど。
やっぱりリオさん、やっぱり CW やらなあかんかな。
もちろん。それ、マスト。
はい。
はい。
はい。はい、ここでね、QCQ 企画からのお知らせです。ただいま受講中のね、受講中じゃない、受験中、受付中だ。失礼いたしました。受付中の養成家庭講習会のお知らせです。養成家庭講習会を受講して、修了試験に合格しますと、国家試験免除で資格を取ることができます。まず、第4級の標準コースですけども、6月の18日、19日、これ土曜日、日曜日なんですけども、茨城県取手市の長谷ビル、こちらの方でね、4級標準コースの講習会が、養成家庭講習会があります。これは6月6日までの申し込みですので、まあ、もうすぐなんでね、そうですよね、明日までか、
明日まで
はい、ぜひぜひ、もう今日明日に九州企画まで、はいはい、ということで、はい、から次ね、第3級の短縮コースということで、これは9月の10日、ちょっと先ですけどもね、9月10日の土曜日、茨城県土浦市の騎乗プラザ、こちらの方であります、はい、こちらで8月の29日、月曜日までの受付ですので、ぜひお申し込みください。あの3級短縮コースはね、4地級のアマチュア無線技師をお持ちの方が対象になる、まあ、1日だけの、ね、講習会ということで、ね、はいはい、よろしくお願いいたします。茨城、県内で、ね、実施されています講習会をご紹介しましたけれども、QCQ企画では、関東、信越、東海、近畿、この各エリアで、ね、講習会を実施しております。詳しくは、ね、QCQ企画の、ね、ウェブを確認していただきましたらと思います。からね、嬉しいことに、ね、九州級企画の、ね、アマチュア無線技師養成家庭講習会、こちらなんですけどね、20歳未満の方に対しては割引料金が設定されているということ、はい、からあの16歳未満の方ですね、こちらであればね、
さらに安い、そうです、そうなんですよ、2段階になって
ます、そうですね、はい、もう、とにかくお安く、やっぱりあの学生さんとかね、からあの20歳以下ということはあの、学生さんだけじゃなくても社会人の方、はい、
そうですね、
もう対象になるということでね、はい、あ、失礼いたしました、はい、ということなんでね、よろしくお願いいたします。まだね、水戸市周辺で今のところね、一般募集 の、 あの講習会実施予定ないんですけれども、はい、20名以上の、ね、受講者がまとまりまして、講習会場の確保ができましたらね、いわゆる
委託
講習会ということですね、
はいはい、あの受けしますんで、
はい、できますのでね、はい、ぜひあの職場学校サークル等で、ね、人数が集まるようでしたら、ね、ぜひご検討お願いいたします。あのご連絡の方は、ね、このハモのラジオの方でも結構ですし、あのリオさんに
直接、はい、リオにいただければ、はいはい、
でまあ、求人企画の方の、ね、はい、にも行っていただいても結構ですので、まあ、ご相談お願いいたします。からね、求人企画では、ね、4アマ3アマの養成家庭講習会の他に、ね、はい、1アマ2アマの国家試験対策として通信教育講座、こちらの方も、ね、はい、開催しております。あの一人では、ね、結構挫折してしまいがちな、ね、国家試験なんですけれども、あのこの受験勉強を、ね、九州企画の通信教育講座なので、ね、効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験からピンポイントな解説で、ね、受験生の皆様を強力にバックアップするということで、ね、はい、やはり、ね、あのまあ、私もそうですが、本買ってきてやるなかなか
そうですよ ね、
う
ん、自分でコントロールするの大変ですからね、
まあ、段階的にね、やっぱり、はい、学ぶことをあの書いていただいていると非常に便利なんでね、はいはい、あの分からない質問があればね、あの質問することができから、まあ、的確な解説アドバイスがもらえるということなんで、
そうですね、
はい、からあの特に、ね、あそれがじゃない、1アマ2アマの、ね、国家試験を受験される方とか、ね、受験を考えている方は、ね、ぜひ、九州学校の、ね、通信教育講座を、ね、受けていただいて上級班も目指しましょ う、
と、そうですね、
はい、で今の夏の8月の国家試験 に
対応する合わせたと募集してますね、
ぜひあの九州学校の、ね、ホームページを一度あのご覧いただいたらなと思います。それと、ね、九州学校ではです、ね、あの第2級第3級の陸上特殊無線技師、こちらの方の、ね、養成家庭講習会も、ね、実施してますということで、あのアマチュアだけじゃなくてプロの試験もやってるということで、ね、
はい、
あの特に仕事で、ね、こういう資格、あの最近放送局とか、ね、あの割 と、UV 以上の周波数を扱うところなんですけど、はい、結構需要が多くて結構の方が受験されてるんですよ
ね。
こちらの方も、ね、あの養成家庭講習会やっておりますので、ね、からあのアマチュア無線技師になんでこんなにいるんやいか、ね、あの結構、ね、分野が違うんで、
はい、
まず実は私とかリオさんとかね、みんなそういうのを持ってるんですけれど、あの 違った分野でも新しい発見があるという、
そうですね、
とこもありますので、ね、はい、ぜひ一回のご検討されてはいかがなと思います。だからこの陸上特殊無線技師の講習会はですね、東京、神奈川、埼玉、千葉、これを中心に、ね、毎月行っているということでね、はい、詳しいことはね、QCQ局のウェブで確認してください。はい、から電話でのお問い合わせはですね、株式会社 QCQ局、東京 03-5431-5732、 東京 03-5431-5732、 こちらの方にね、お電話いただいたらなと思います。以上、 QCQ局からのお知らせでした。
コールサインは JH1MQJ 森山と申します。今日はハムフェアに来て暑いフェアになりました。ハムのラジオ、
はい、ということでね、前半ね、田崎さん関さんにね、もう熱く熱くもう生い立ちを語っていて、やっぱり6メーター特急のああいう賞状をいただいてるのいいですね、はい、DXCC6、ね、メーター特急だけで100いってるっていうの、私本当さっき言いました、100オールバンドいってないですからね、はい、まだまだです、はい、ということでね、後半はね、今田崎さんとか関さんね、お持ちの、まあ、無線機からアンテナ君とかね、そういうちょっとお話をお聞きしたから、あと、ね、まあ、先ほどね、アワードとかから賞状とかありましたけど、まあ、他にいろんなこんなことできたとかあるんで、そういうことをお聞きしていきたいと思います。まず田崎さん、設備なんですけども、なんかアンテナがすごいのを上げてるというのをお聞きしました、
はい、はい、今私が使ってる6メーターのアンテナはこういう、7L のですね、
見えるかな、
サンパラトライアングルスタック、
はい、水平のサンパラですよね。
水平のサンパラを三角形に配置したアンテナなんですけども、ROM からですね、はい、こういうのがあるんだけど、ちょっと検討してみたらどうだという、
お話を、普通は例えば4パラとか2パラとか複数で、はい、横と縦、はい、
そうですですね、2列2段
とかね、じゃなくて今回横2つに対して三角形の方に上なんですよね。
そうです、
はい、でもなんか私初めて聞きましてね、はい、と見たというか、
6メーターの電波上ですね、高いところから電波が降ってくるみたいなケースがありまして、
打ち上げ角のもん
ね、そうですね、打ち上げ角、単純に積み上げのスタックにしますと、はい、打ち上げ角が下がりすぎちゃうんですね、はい、まあ、そういうのをですね、回避しながらですね、原因を上げるということで、うん、まあ、こういうアンテナを上げてみました。
あ、なるほどね、
で、まあ、6メーターっていうのは、うん、そのアンテナをいろいろ実験してみるのにすごくいいバンドでもあるんですよね。で、私もまあ最初はダイポールからとか始まったわけですけど、はい、いろいろなアンテナ、いろんな種類のループアンテナとかですね、変テナとか、
はいはいはい、
そういうもの、それから移動用のアンテナでできるだけネジを使わずに、はいはい、パンツのゴム紐でパパッと上がるようなやつを作るとかですね、そういうのもいろいろ工夫しながら、実験していって、はい、まあ、それの集大成みたいな形で、
はい、無線機そのものはどういうのを使いなんですか。
アイコム系のやつを使ってますけども、
はい、オールバンドの HF の
50メガ、そうですね、50メガついたものですね、はいはい、
例えば昔開局された時はどういう理由ですか。
開局した時はですね、 TR1100 っていう1ワットのハンディトランシバー
ですよね、
はい、
縦長のやつ、
はい、
で、はい、AM をメインに、
はい、そうですね、当時AMね、
私もなかったです
よね、AM やってましたからね、
うん、はいはいはい、でもまだね、50メガでも AM 残ってるんです。
あ、そうですか。
毎週AM ロールコールっていうのも、はいはい、夜9時半からやってますし、はい、まあ、そういうところでですね、懐かしい50のAM の音を聞くこともできますので、
はい、なるほどですね、
そういうのもぜひね、聞いてみたら面白いんじゃないかなと思います。
関さんはどうですか、今まあ、家の、はい、機械というのはどんなお使いですか。
まず機械はちょっと古いんですけど、はい、IC575 っていうのも昔の機械ですけど、はい、使ってます、はい、っていうのはまあしばらくお休みしてたって言ったんですけ ど、はい、
どね、
それでも新しい設備はとりあえずは導入せずに、
はい、まあまあ、前使ってたものをそのまま使ってるんですよね、うん、
でまた50メガはアンテナにこだわる話を今されてましたけど、はい、まあ、ちょっとアンテナの実感とかも私好きで、はい、今5L のスタックを使っているんですが、はい、給電部がちょっとこうループ状になっている、はい、フォールデッドダイポールをもうちょっと引き伸ばしたようなイメージしていただくといいんですけど、はいはい、ループフェットアレイっていう LFA アンテナっていうのをちょっと最近話題になりつつあるんですが、はい、それで スタックを組んで、使ってます。
いろんな実験されてるわけですね。
そうですね、まあ、最近あんまり電波出さないんですけど、はい、そういう実験したりとか、毎日東京のビーコン聞いてコンディションどうなったとか、ね、暗く言ってますけど、
シックスメーターって結構ビーコンがあるんで、
これ関さんなんて、
あ、これ関さんなんてです、はい、あ、ちょっとなんかちょっと見にくいかな、
フォルデッドダイポールをさらに横幅を広げた、ね、はい、長方形で給電するんですね。
なるほど、ね、
でちょっとビームパターンが、はい、サイドからバックにかけてが綺麗にできるって、まあ、原因がそんなに増えるわけじゃないんですけれども、はい、パターンが綺麗なんで SN が
だから綺麗とかもいいわけですね。なるほどね、
はい、うん、まあそうですね、はい、ま
あ、割と6メートルとね、波長が HF に比べて短いんでいろんな実験できるのが楽しいんですよ ね、 すね、はい、なるほどね。 ということでね、なんかすごくもう熱く語っていたので時間がかなりなくなっちゃいましてね、ちょっといろいろとまだお聞きしたいことございますんでね、ちょっと来週もディレクターですね、そうですね、来ていただいて、はいはい、でこの続きはねまた来週ね、もう一回田崎さんと関さんにお越しいただいてね、お話をいろいろとお聞きしたいと思います。はい、特にねいろんな6メーターのね、今お二方のねご紹介だけだったんですけども、運用のテクニックとかね、からどんなことを6メーターでやってるのかとかね、そういうのをちょっとお聞きしたいと思います。
そうですね、
ちょっと来週お楽しみということでね、はい、よろしくお願いいたします。
JI1HPL 平田です。ハメのラジオ、
はい、次に、ね、お便りのコーナーということで、ね、お送りしたいと思います。たくさんの、ね、お便りありがとうございます。まず最初のお便りです。アパマン特集ありがとうございましたということでね、森林さんからいただきました、はい、前回ね、お便りいただきまして一山を一発合格で、
そうですよね、
今コールサインとかね、
コールサイン待ちの感じですね。
リグはもうお買いを求めになったということで、今はワッチ中ということだそうなんですけども、こんばんは森本です。アパマン特集聞かせていただきました。
森林
さんです、はい、失礼です。森林です。アパマン特集聞かせていただきました。冒頭にご紹介していただいた通り、いただきありがとうございました。放送で自分の名前が出るのはとても嬉しいことですねということですね、はい。また具体的なヒントをたくさん得ることができました。アパマン経験者のお話には説得力がありましたということでね、はい、私もリオさんも
そうですね、
はい、アパマン経験者なんで、
はい
はい、夢のマンション屋上アンテナ実現を目指してアパマンハムライフを満喫したいと思いますということですね、はい。難しいですねとコメントも随所に聞かれ、これからいろいろと悩みそうだなと実感を得ましたが、自分のレベルアップのためにと考えて楽しんでいます。ゴールデンウィークにリグを買ってからワッチしていますが、多くの方が移動運用されていますね。移動の楽しさやノウハウも聞かせていただければと思いました、うん、ということです、はい、ありがとうございます。悩むということはいいことですよね。
いいことですね、
はい、やっぱり工夫して、あれも、関さんと田崎さんもね、やっぱシックスメーター、まあ、アンテナ、まずアンテナですよね、そこをしないといけないということでね、これはもう大きいですよね、
うん、
はい、森林さんありがとうございました。はい、次のお便りです。NN5T、末広さんからいただきました、はい、デイトンのハムペンションですけどね、はい、まあ、ちょっと我々、はい、リオさん今年も行けなかったんですよね。
今年も、ね、行けなかったんですよ、はい、ちょっと2年ご無沙汰してまして、
はい、
来年こそは行こうかなと思ってます、
はい、向こうで試験かもしれないといけないし、
向こうで試験かもやらないといけないので、はい
はい、写真もいただきましてね、楽しく見せていただきましてありがとうございます。確かに中古というのはあるんですけど、本当ゴミの世の中にこれほどあるのかとびっくりされしましたことでね、結構、はい、ジャンク市ですね、
フレアマーケット、はい、すごいんですよ、
すごい、はい、本当これゴミちゃうかな
これのものすごく出てきますんでね
あるんで、はい、そういうのはやっぱり多いということでね、はい、からあと、まあ、いろんな新しいね、いろんな新製品とかね出たりね、からフォーラムがあったりね、はい、まあ、いろいろと楽しんでらっしゃったようですね。ルソの東京ハムフェストの、要するに東京のハムフェアのね、お披露目もしてたみたいでね、
はい、
毎年巨大クランクを持ち込みには頭が下がりますよ、
大体、はい、36メーターぐらいのクランクアップを持っていきますんでね、すごいですよ、
は
い、
まあ、まだ今年もね、日本ではね、はい、8月のハムフェアがね、楽しみという感じですね、はいはい、ありがとうございます、はい、次のお便りです。あ、すいません、J3BUN 太田さんからいただきました。いつも楽しい話題を提供していただきありがとうございますということでね、今回の特集 FCC を取り上げて放送されるということでね、はい、放送終わってるんです
けど、終わって
ますね、ちょっとそこでね、問い合わせというかね、お話、 ご質問いただきましたね、はいはい、あのいわゆる経費ですね、経費をどうしてるんかなということを、ね、はい、試験執行するのがありましたね、はい、あの実はあれ、試験料はあの、まあ、各 部位というかな、あの、はい、試験によって変わってるんですけども、はい、エアラレルの、まあ、我々やってる試験って一応15ドルの
一応15ドルですね、
はいはい、で日本円の場合はね、あのレートによってその時のレートで変わるんですけど、ねはいはい、まあ、それをいただいてるんです、まあ、その中からまあ、
基本的には会場費も全てそこで賄うと、はい、でやられる上納金が大体8ドルぐらいありますの で、
そ, うです、ね
はい、それはお送りすると、うん、で残り7ドルで会場費、はい、その他は賄うんですが、あの VE ですんで、ボランティアなんで、
う
ん、交通費その他は全部自腹
そうですね。
で、今のところはその我々の茨城 VE はですね、会場を安いところとか、うん、あの0円のところでやってますんでなんとかやれてますね、はい、であとその印刷物なんかはやっぱり各自の負担、自己負担みたいなことになってましてですね、
そうですね、
はい、受験される方には負担がかからない、それ以上かからないようにしてます、はい、
まあ、そういうことでね、まあ、なんとかやりくりしながらということでね、
はい、
まあ、基本的にはあの、試験官そのものは部員
ボランティア
行くためは
そうですから
ね、はい、まあ、どうしてもやっぱり先ほどね、あの太田さんのお話より、ね、あの、試験をする会場とかはね、まあ、場合によってはお金どうしてもかかりますんで、ね、
そうですね、
まあ、そういうところはなんとかやりくりしたから、とアメリカに書類送らないといけないんですよね、
そうです、
航空便送られて、はい、これも結構でかいですよね、
あれが十数ドルかかります
ね、かかりますよね、
量が多いとまあそれを何倍かかかりますんで、
うん、はいはい、結構
負担大きいですね、
はい、あの、あんまりねこれね、あの、いろんな、ホームページとかには載ってないと思いますんでね、ちょっとレアな情報かもしれないですけど、
そうですね、
はい、ちょっとあの、内情をばらしましたんで、ね、はい、よろしくお願いいたします、ありがとうございます。はい、からですね、JP7DQS 長谷川さん、
はい、
実はですね、あのリオさんが、
はい、
コーヒー工房さん、
はい、
お邪魔したんですよ、
福島県の、うん、山辻町町ですね、コーヒーをですね自分で焙煎されて、コーヒー豆も売られている長谷川さん、はい、で、コーヒーの味を確認に行ってきましてですね、美味しいコーヒーをいただいてまいりまして、
そうですよね、
今日
羨ましい、
はい、今日は皆さんにもディレクターと、はい、MC にもお渡ししましたんで、
はい、今日いただきました
んで、なかなか美味しい、
はい、
福島の水を使った、
あ、
アイスコーヒーということでいただいてまいりましたんで、
はいはい、
私飲みましたけど美味しかったです、
はい
はい、
長谷川さんありがとうございました
、
いただきます、ありがとうございます、
ぜひコーヒー工房に、
コーヒー工房に、
そうですね、はい、はい、あの場所はあの、福島県の白川郡、東白川郡ですね、
はい、
はい、
山釣り町、
はい、そうですね、はい、あの、はい、またあのもし、行きたいなという方いらっしゃいましたら、ね、浜村町の方に、ね、ちょっとご連絡いただけましたら、
はい、
あの教えていただきます、
はい、
よろしくお願いいたします、はい、ということでね、今日の、ね、お便りのこの終わりたいと思います。
プロの資格も QCQ、 無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、プロ資格の第2級第3級陸上特殊無線技師の養成課程を実施しています。仕事で必要としている方はもちろんのこと、アマチュアの方にも知識が広まりますのでおすすめです。陸上特殊無線技師の講習会は東京、神奈川、埼玉、千葉で毎月実施しています。詳しくはウェブで QCQ 企画で検索。プロの資格も QCQ。
はい、ということでね、今日の番組いかがでしたでしょうか、まあ、リニューアルということでね、あの番組の出だしから全部ガラッと音楽も変えました、
変わりましたね、はい、
ディレクター
ご苦労さん、
ご苦労さん、はい、で、あの実はね、後になりましたけどね、九州企画さんのね、スポンサーとしてね、
はい、
参加
今月から、
はい
はい
はい、まあ、内容はね基本的には今までとやってることと全然変わってないですけど、
はい、
ちょっと番組の編成とかね変わってますんでね、またいろいろな、ね、ご意見とかねご要望で、こんなことしたらいいなとかね、ございましたらね、ぜひぜひお便りでいただけましたらね助かりますんでね、
そう
ですね、よろしくお願いいたします、はいはい、今日の番組いかがでしょう、まあ、来週もね、田崎さん、関さんに来ていただきましてね、6メーターの魅力をね、今度は威力もお聞きしたいと思います、はい、いかがでした、今日放送出ていただきまして、ね、緊張しました、
ちょっと緊張しました、
マイクとヘッドホンつけたやっぱり無線とちょっと違いますよね、
ちょっと違いますね、
はい、来週はね、特に、まあ、今日ね、いろんな今までの生い立ちとかね、から設備とお聞きしたんですけども、特にやっぱり、まあ、先ほども言いましたけど、6メーターの本当の魅力で、まあ、こんなことやっているよとかね、で、まあ、私もね、たまに6メーター開けるとね、まあ、この番組でよくやってる JT でね、 はい、ついつい上上がってしまうんですけど、はいはい、まあ、それ以外あんまり聞かないんで、まあ、というのはさっきおっしゃったように曲数としても少ないですよね、うん、はい、まあ、そういうのでね、はい、結局 CQ を出すという時というのは、まあ、めったに種出しても応答ないと思うんで、やっぱりそういう時間とかそういう季節とかやっぱりかなり選別されるんですか。
そうですね、まあ、一般的には週末の午前中、
あ、
この辺が大体ゴールデンタイムです、
ね、なるほど、
ね、なるほどね、まあ、どこのバンドでもそんな感じはしますけどね、はい、
まあ、そういうところも含めてね、来週もうちょっと運用テクニックだからね、はい、まあ、大体 HF 持ってる方はね、大体シックスメーターもついてますんで、
そうですね、
はい、そういうところで一回お伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、
この番組は水戸の FM 波で聞く以外にもインターネットの、経由のサイマル放送でも聞きいただくことができます。その場合ですね、スマホで聞くことができるんですけども、リスンラジオというアプリケーションがおすすめです。これはね、Android、iPhone どちらでもね聞けますので、いわゆるアプリのストアからダウンロードしましたらもうすぐに聞けますんでね、よろしくお願いいたします。から今日のような映像の同時配信の時は、パソコンだけなんですけども、サイマルラジオというホームページの方から、FM パルルンを探していただきまして、映像音声付きというところありますので、そこをクリックしていただけますとね見れるということでね、よろしくお願いします。はい、からお便り募集しております。今日もねご紹介いたしましたけれども、お便りございましたですね、ハムラジオのホームページの方からも、投稿できますし、でまたお便りのメールでしたら、ハムアットマークハムズレディオドットネット、ハムアットマークハムズレディオドットネット、こちらの方にね、お送りいただきたいと思います。だからと途中にありましたジングルですね、ハムのラジオと大きな声で、叫んでいただきましたので、ね、結構でございます。最近のAndroid、iPhone でしたら、ね、すぐに録音できますので、ね、そのままお送りいただいたら結構かと思います。はい、では今日も、ね、どうもありがとうございました。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JG1 の ITH リオと、
はい、JG1WT 吉原と、はい、
JR1LZK 田崎と
JJ1NNJ 関
でした。はい、どうもありがとうございました。また来週お会いしましょう。73、さよな
ら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。